オレインラジオ。
はい、皆さんこんにちは、オレインです。いや、久しぶりのポッドキャスト収録になってしまっています。なかなかさあ喋ろうっていう機会がちょっとなかったんですけども、今日はなんとなくパッと思いつきで撮ってみようかなと思いましたので、少しお話ししたいと思います。で、今日どんなお話ししようかなとふと出てきたネタがですね、最近の育児の悩みどころというような話なんですけども、長男が今小学校に入ってね、学校に行ってるんですけども、その彼への、教育というか、育児についてと、あとは、すごく本人マイクラが大好きなんですね。で、その取り組みについてどうしてるかっていう悩みどころとか内容とか、そういうようなお話をちょっとしようかなと思います。まずはですね、長男くん小学校1年生なんですけども、先日初めての個人懇談がありまして、お母さんの方もちょっと都合、仕事の都合をつけることができたので、最初だし2人で行くかということで、両親ともにですね、参加するという個人懇談を先日、お話聞いてきたんですけども、ある程度、自分の子供なのでね、どんなような感じで学校を過ごしてるんだろうなとか、そういうようなこともある程度は予想してました。ある程度は予想していたんですが、蓋を開けると、新しい学びというか、僕たちの想像を超える、ようなこともあってでですね、なかなか学びが多かった個人懇談でありました。で、どうなんだろう、若干問題児かもしれない問題児かもしれないんだけど、ちょっと最初の頃はなんかちょっと教室から脱走したりするようなこともあったみたいなんだけど、最近はほとんどそういうこともなく、という形なんだけど、彼なりにいろいろと思うようなことがあって、ちょっと教室にいたくないなとか、そういうような考えのもとで、そういうアクションを取ってるんだということは、向こうの先生とかも理解していただいていて、これからどういうふうに取り組んでいこうねというような話を、建設的な話を、してきて、もう今10月ですよね。で、年明けとかもね、来年2年生になってからもどういうふうにしていこうかというような話を、これからしていこうなというところなんですけども、その個人懇談終わった後すぐにですね、教頭先生にも呼ばれて教頭先生からも、こんな感じだよというお話を伺って、こういうようなやり方もあるし、いろいろと選択肢としてはいろいろと示していただいた中で、彼に対して一番いいかなと思うことを、僕たち親としては選択してやっていかなきゃいけないなというところで、いろいろと、これから考えていかなきゃいかんなというところです。ただ本人、最近それほど学校に行きたくないという言葉もあまりなく、ルンルンではないですけどね。ただ、学校には行ってますわ。ただ、やっぱりちょっと、登校、特に学校行くときね、行くときには、まだちょっと一人で行くのも心もとないみたいで、結局僕が散歩がてら、小学校まで一緒に歩いて行って、あ、行ってらっしゃい、バイバイとやる毎日が続いているという感じですね。 まあ、僕自身基本的に仕事で家にいるだけなので運動する機会が本当にないんですよね。そういう意味でもまあ僕自身はまあポジティブに自分の散歩がてら、まあ、ついてこいと言われたところまでついていくというような、平日の朝を過ごしています。でまあそれはあれいいんですけど、で彼ね、その長男くん、まあ次男も同じくしてなんですけども、最近ここどれぐらいかな、 3,4 ヶ月ぐらいかな、でマインクラフトがとても大好きでですね、で最初は僕と一緒にコーダ道場岐阜に行った時に、まあちょっと片手間でなんか暇そうにしてたからラズパイをちょっと立ち上げて、まあラズパイの中にパイエディションっていう、マイクラができるようになっているので、それでちょっと触ってみたことが、まあ、始まりなんですけど、最初はそれほどだからといって家に帰ってやりたいということもなくだったんですけど、何かのタイミングでね、僕が YouTube で、まあ、任天堂公認公式のチャンネルでですね、良い子のお二人が昔やってたそのマイクラの番組というかチャンネルの中の番組がありますよね。でそちらがねとても面白くて、あこういうのがあるよっていうのを話したら、まあどっぷり浸かりますよね。まあそもそも YouTube なんてものを見ない子供たちなんで、まあ面白いものにはアンテナがビンビン働くんですよね。でそれでまあ見てて、まあ、マイクラ面白いっていうことで、まあ実際にもやってみて、で長男は iPad の方でマイクラをやって、次男の方は、まあ、次男が使えるタブレットがな、タブレットというか iPad 端末、iPad はないので、まあ、空いてた、Amazon Kindle Fire 10インチの中に、まあマイクラを入れてあげて、で彼はそれでやるみたいな。でこれ一番いいのはですね、Wi-Fi、同じ Wi-Fi の下でやっていると、誰かの世界にみんなで入って遊ぶことができるんですね。で、まあ、若干その Java 版であったりするとちょっと入れないとか、Nintendo Switch だとちょっと入るために、Nintendo Switch オンラインとかに加入してないとダメとか、いろいろあったりするんですけど、iPad 端末、あとは Kindle とかの Android 端末ですね、に関しては、そちらのアプリケーションは、で、そのまあそちらで使えるマイクラのアプリケーションであれば、そういう Wi-Fi、ドイツ Wi-Fi の中でね、同じ世界で遊ぶということができるんですけども、まあ、基本的にうちでは今それで遊んでいて、まあ僕もまあ一緒にやって、僕はサバイバルモードでなんかいろいろやってたりして、彼らが遊びに来て、さあ、穴を掘るぞとか、ね、レッドストーン取りに行くぞとか、そういうようなことをまあ、もうすべての宿題と歯磨き、あと寝るばっかになってからそれをやれるという条件のもとでいろいろやってるんですけどね。うん、で長男はまあ当然小学校なのでそこそこまあ字が読めたりするので、まあ何かそういう、もしそのねマイクラが好きだ面白いっていう気持ちがあるなら、まあそういう気持ちを何かしらこのエデュケーションの形に着地させたいというのが、まあ親のかすかな願いであってですね、まあ、遊びというか好きなものを好きなように取り組んでそれから学びを得られるというそれ以上の効率の良い学習方法ってなかなかないですよね。なので、まあ、マイクラに熱中するということはルールの下でとても素敵な取り組みだと思うし、かつそこから何かこう教育的なものが提供、僕らから提供できたりマイクラから得点をくれればそれはそれでいいかなということを考えていて、どうしようかなと思って、まずはなんかちょっと書籍をちょっと与えてみようかなと思ってですね、うん、で結局いろいろまあ調べたんですけど、ああいう 子供向けというか、なんというかそのムック本みたいなのありますよね。こうマイクラでなんたらかんたらみたいなね、こう ああいうルルブの雑誌みたいなような感じの本があるじゃないですか。でそれも考えたんですけど、なんかそれだとなんか遊びの延長で終わっちゃうかなとか、こう発展性がなんかな、なんか見えないなとか思って、ゲームで終わらす、ゲームなんだけどゲームで終わらしたくないっていう気持ちがあって、じゃあまずはもう公式のガイドブックを買うかということで、まあ公式の、が出しているガイドブックがあるんですよね。で結構あのハードカバーになってて、まあ、中身はそんなにボリューミーっていうわけじゃないんですけど、まあ、どちらかというとまあちゃんと大人も読めるしみたいなあの書籍があるんですね。でまず最初それの、まあ、サバイバル編みたいな感じのものを買いました。でその後、まあ、彼はすごいもうそれで熱中して読んでてやってみたいな感じで楽しんでて、であとはその後はですね、まあ、クリエイティブモード版とか、あとはもうレッドストーン版とか、いろんなあのその中身がね、いろんなタイプのものがあの同じ公式のガイドブックとして出されていて、でそういうのもまあ僕自身の興味とか、あともう、そのコーダー道場岐阜とかでもマイクラを取り組めるようにするためにも、まあ、僕自身がちょっとね最低限知らなきゃいけないことっていうのはあるので、まあ、自分の学習も兼ねてそういうような書籍を買いました。でまあ彼自身、まあ、長男次男含め2人とも、まあ、その本をねいろんな読み漁るような形で、やってて、うん、取り組んでます。でじゃあここからどうやってこう取り組んでいくといいのかなっていうのをいろいろ考えてて、まあ、一番いいなと思ったのはやはりそのマインクラフトカップっていう大会があるんですね。でこちらはあのマインクラフトの、 あのエデュケーションエディション教育版と呼ばれるものを使って、でその中で、課題が出されてですね、そのマインクラフトカップというあの大会の中で、こういうものを作ってねというお題を出されて、そのお題に対して例えば SDGs とかあのソシエティ 5.0 とかそういうような観点も含めた、建築物を作るというようなものがその大会の趣旨になっていて、まあ、評価もされると。でその中で、その、教育版で使える、まあ、そのプログラミング、まあ、ができるそういう、ような形になっているんですけど、そちらでですねそういうようなプログラムをしながら建造物を作ったり仕組みを作ったりすると、またそのレッドストーンという仕組みを作って、まあ、いろんなまたギミックを追加していくみたいな、そういうようなことができるっていう大会なんですね。で、まあ、毎年、開催されていて、まあ例えばコーダ道場他のね沖縄の方のコーダ道場の方とかが、まあ、エントリーしてたりして、昨年もいろんな賞をいただいてたりとかいうような形で、コーダ道場全体としての取り組みでも、まあ、マインクラフトというのは採用されているという形ではあるので、まあ、岐阜でもちょっとそういうこともやりたいなと思いつつ、まあ、自分の子供にもちょっとチャレンジさせてみて、まあ、彼が楽しんでできるならそれでいいかなということで、ちょっと今取り組み方を考えています。なのでそういうサバイバルとかで遊ぶだけではなくて、例えばクリエイティブでちょっとレッドストーン使って何か面白いものを作れないかなとかね、そういうようなことで少しずつちょっと課題を出しながら、で彼のリアクションを見ながら、じゃあこれはちょっともうなんかパソコンで、まあうちね Windows 機がないんで、Windows 10のちょっとなんか安いの買ってそれちょっと やれるようにしてあげるのかな、どういう形がいいのかなというのを今後悩みながら模索していこうかなというふうに思ってるところですね。でいろいろ調べるとね、マインクラフトってその教育の現場にもいろいろと、アプローチしていて、面白いなと思ったのが、まあ、学校の授業にも使えるようなそういうカリキュラム的なものも用意をされていて、またそれのためのマインクラフトの中での使えるブロックとか用意されていて、あ面白いなと思うんですが、なかなかそういう部分は 学校側のアカウントがないとちょっとアプローチしにくいとか情報得にくかったりするので、ちょっと僕が太刀打ちできるところでないなと思ってるのが一つなんですが、ただね、 YouTube で検索してみいただくと分かると思うんですけど、あのマインクラフトを例えばその特別支援教室とかね、そういうようなところであの活用しているというような事例を紹介されているのを見てですね、あ、なるほどと思って、確かにそういうあの特別支援教室とかに通う子っていうのは、まあ、いろんなあの理由で通っている子っていうのがたくさんいるんですけど、ただその中でもすごいいろんな特性を持っている子っていうのは本当にたくさんいてですね、あのすごい集中力を持っていたりとか、あと独創性とか発想を持ってたりする子っていうのはすごいたくさんいてですね、そういう子の、まあ、一つのそういうクリエイティビティをマインクラフトという世界の中で活かせる環境を提供してあげるっていう取り組み、っていうのはすごい楽しそうだなと思って、あのまあ子だと助ギフとしても、まあいろんな子に来てほしいので、でそういう、自分のねクリエイティビティを発揮したいという子どもたちが来たと、でその子がマイクラが好きだったっていう場合に、どういうふうに取り組んであげたり、取り組みを紹介してあげたり用意してあげたりできるのかっていう、そういう知見を持っていく、持っているためにも、僕自身ね持っておくためにも、なんかそういう取り組みってすごいあの興味深いなと思ったところですね。なのでまずは、まあ、都合よくマイクラが好きという我が子たちを実験台にですね、まあ、いろんな取り組みをしながら、まあ、彼らの学びを、まあ、楽しいと思って取り組んでいることを自然に、学びに変えて、学びに変わっちゃってたみたいなね、そういうような形で、そのゲーミング、ただやったらゲーミングなんですけども、ゲーミングをそのエデュケーションに変換するっていう取り組みをちょっと家の中でも実験できたらなというふうに最近は考えているところなんですけど、まあまずは言うてもね、その長男くんがですね楽しんで学校に行ってくれるように、一父親としては、そういう働きかけをしていけたらなというふうに感じているところです。まあ、今日はこんな感じですね、我が子長男の、個人懇談に行ったらはははっていうお話とですね、その彼が大好きなマインクラフトについての取り組みをどうやって、家庭でも拡張できるかなということでいろいろと調べてみた結果ですね、こういうようなことがあるよというような、情報共有のお話という形になりました。はい、またね、ちょっとまだ他にもちょっといろいろと話したいことがあるんですけども、まあ、今回お話しした内容と一緒に話するのはちょっと違うかなというところではあったので、また別のトピックスとして、近々ポッドキャストとして配信できればなというふうに思ってます。はい、ではちょっと長くなりましたけども、いろいろとお話聞いていただいてありがとうございました。また今後、楽しいお話ができるようにいろいろネタ集めて、またポッドキャストを収録していきたいと思いますので、もしよかったらサブスクリプションの登録ですね、していただけると嬉しいです。ではまた、お目にかかりましょうじゃないな、まだ聞いていただけると嬉しいです。それではまた。